さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI をフル活用して家計を支え続けるヒントを毎日一つずつお届けします。ということで皆さんおはようございます。さて本日はですね、人前で喋ることが苦手だったら音声配信から始めた方がいいという話をしたいと思います。実はですね、音声配信やる前に人前でプレゼンとか難しいって思ってる方は、沢まどかさんと安住先生の書かれた書籍ですね、教えてプレゼンの神、相手を動かす伝え方の秘訣、これねめちゃめちゃ面白かったですし、あ、なるほどなって、自分のやっぱりやってることにもすごく影響あるなって思ったので、よかったら読んでみてくださいということで、これ PR です。リンクを貼っておきますね。アフィリエイトリンクを一応貼ってみます。で、それ以外に私自身はもともとあんまりプレゼンとか発表とか、誰か大人に対して何かこう教える講義をするっていう経験があんまりなかったんですけども、それでも一応ねこうやってセミナー講師として登壇している、自分で自主開催してるっていうところまでどうやって持っていけたかっていう話をしようと思ってましてですね、ちょっと辿ったんですよ、いろいろ。もちろんね経験はありますよ。その子供相手でしたら、子供相手だったらイベントを作ったりね、ルール説明とかしたりするのにいっぱい人前で話すことはあったんですけども、大人に対してってそんなにミーティングの時の司会ぐらいしかなかったなって思って、じゃあなんだろうって考えた時に、やっぱりここで大事だったのって確実に音声配信だったんですよ。はい。で、音声配信がどうやって自分に影響を及ぼしたかという話をちょっとお伝えしようと思います。でもともとですね、うちの母がですね、母が大学の時にアナウンス研究会っていうのに入ってたらしいんです。でこれ多分普通に地上波のラジオに朗読かなんかで行ったことがあったらしくて、要は私の中のイメージ、ラジオ局のさ、ラジオブースのところで話したんだと思って、すっごいプロっぽい、すごいいいなって思った記憶はあるんです。で、ラジオがめちゃめちゃ好きだったとか、そういったことではなく、やっぱりこう人、なんていうか、声を届ける仕事っていうのって素敵だなっていうのは、幼な心ながらにもあったし、でも全然自分とは関係ない、縁がないところだなって思っていたこともあります。でもう一応言うと、教職、教員ですね。小学校の先生とか、学校の先生って憧れなかったことはなかったんですよ。基本的に子供と関われていいなとか、教えられるって素敵だなっていうふうに思ったことはあれども、自分は向いてないなと思ったんですよね。あんまり教えるのが、伝えるのがあんまり得意じゃなかったから、喋るのは好きなんですよ。雑談とかは好きなんですよ。めちゃめちゃ。もう永遠に喋ってられるとは思うけども、でもそれを有益なこととして話すとか、プロのように綺麗な声で話すとか、面白いトークをできるとか、そういったことではないと思っていたので、自分の中でこうラジオパーソナリティっていうのはやっぱもうプロの人が、芸人さんとか芸能人さんとかがやるものっていうイメージだったんです。オールナイトニッポンのイメージでも、ちょうどね、私がフリーランスになろうと思って情報収集始めた2020年の9月ぐらいかな、あの時に多分ちょうどそれぐらいの時期だと思うんですけど、ボイシーというものを知ってで教えてもらって聞くようになったのと、でもボイシーはボイシーパーソナリティっていうその審査に通んないとできないってことを知り、でもスタンド FM とか、当時あったヒマラヤとかでは自分で音声を流すことができる、ネットラジオを流すことができるんだよってことを知ったんですよね。教えてもらったんですよ。でそこから始めたのがきっかけでした。2020年の12月、忘れもしない、もう台本作って、メモ帳で台本作って、スタイフのアプリ使って、洗面所で、当時もうさ 1DK の部屋だから、子供たち寝た後じゃないとできなかったんですよ。しかも妊娠中でね。だからもうその洗面所のとこ、扉閉まるから洗面所で、皆さんこんにちはって、今のゆるラジチアップップへようこそとか懐かしのチアップップですよ。はい、娘のあだ名です。そういう風にやった記憶がちょっと恥ずかしくなってきたございます。で、そこからコミュニティに入ったりもして、やっぱりこういう音声配信っていうのを続けたいなってことを思って、出産 の時には入院中は音声収録できないから、もう ひたすらその前に予約投稿してとかいろいろやった記憶があって、まあ、今に至るわけなんですけど、これらって結局何かっていうと、あの人に伝えようと思う、人に伝えるためのものをずっとし続けたっていうところが一つあるのと、まあ、伝えられるちゃんとした話ができたかどうかはもうちょっとさておきですよ。人に伝えようとするっていうところの、まあ、学びを少しでもやったかどうかっていうところで、二つ目として、誰もいないところでも相手がいると思って喋り続けることをし続けたかどうかっていうところと、あとは私ライブ配信もやってるんですよ。あの今もサブスタックでやってますけど、平日に。それも誰もいない状況、マジで0人の状況でも、あの聞いている人がいるという想定で喋り続けられるかどうか、まあこれメンタル面ですよね、やれたかどうかとかもあります。そういったところを結構鍛えられてきたと思うんですよ。で、私の場合はあの間がなんていうか空くとすごく嫌だったんですね。あの対談とかだったら、なんかその間を一つの、ま、なんていうのか、給付みたいに、支部給付とかみたいに捉えて、じゃあ次こういう話をしてみようって形で持っていけるんですけども、自分一人語りの時とかは、音声配信の時とかは、やっぱりバーって喋んなきゃっていう気持ちになっちゃうんですね。それも実はあの待って大事だよねって話をアレコさんのラジオとかで聞いたりして、あそうだよなとか思ったりもしていたわけですよ。いろいろこう人のを聞いたりもしつつ、自分でどんなことを伝えたいかとか、自分の頭の中の整理も音声配信をしながらできるようになったし、なおかつこう誰もいない状況で喋り続けるっていう、やったことあります？最初の方恥ずかしいとか、なんか虚しいとか、そういうの感じたことないですか？ないかな？私は結構苦労したんですよ、ここ。なんか喋ることは全然いいんですけど、相手がいないのに、今もだって目の前にあるの電子レンジなのに、電子レンジに向かって喋ってるのかみたいなところとかも、結構あのふと現実に帰るとね、そう思ったりもするんです。でも多分あの私がどんどんそこの認識が変わっていったのは、なんか誰か聞いてるだろうなって、誰か聞いてくれてるだろうな、窓があったりすると、その窓の向こうでもしかすると誰かがなんか話してるなって、聞いてるかもしれないっていうような感覚で、なんかどこか人がいる、ここどこかに人がいるだろうなっていうところで話している。本当に音声配信みたいな形で直接話しかけてるというより、実はこういう話があってねっていうことで、こう演説でもないけど、こう話してるっていうような感覚で今話してるんです。ここまでなんていうのか、持っていけるようになる、イメージできるようになるかどうかって、結構私の中で大きな影響があったんですよ。今までなんか電話とか、目の前に人がいる状態でしか話したことないのに、まあ、当時ねコロナ禍とかもありましたけども、ズームで相手と喋るとか、あと誰かの話を時間差で聞くとか、そういう経験をしたからこそ、あのなんていうのか、こうやって収録してる時も誰かに向かって喋るって気持ちはもちろん当たり前にあるんだけど、目の前に人がいなくてもね、誰かに喋るっていうことはもちろんあるんですが、結果的に毎日毎日これを続けてきたら、6年近く続けてきたら、喋ることに慣れてきたっていうところ、あとは、まあ、大事なのは、ちょっとこの配信も聞いてても思うと思うんですが、ちゃんと要領を得て喋れるかどうか、まとめて喋れるかどうか、結論ファーストとかで分かりやすい喋りができてるかどうかっていうところも大事になってくるかと思います。そういったのを学び続けながら喋るのも、喋り続けてないと、そう、定期的に喋ってないと、ちゃんと続けていかないとなかなか身につかないことだと思いますので、まずは根本的に人前で喋るのが苦手で、その苦手は何だろう、単に間違えたらどうだろうとか、反応がなかったらどうだろうとか、そういったことをもし想定しているのであれば、それは私もありますよ。で、私も人数少ないなとか思うこともありますけど、私の中ではじゃあアーカイブ聞いてる人がめちゃめちゃ楽しんでくれるようにしようとか、でも人数がね、目の前に何人かしかいなかったら、その何人かしかいない人を全力で盛り上げようとか、この人たち超もう 1000% ぐらい満足で帰ってもらおうとか、そういう気持ちでやっていくって、そういうこう自分がダメなんだというより、いやじゃあ全力で楽しませようっていう、こうメンタルの持ってき方に変換していくっ ていうのをようやくその息子が小学生に上がる前ぐらいになってようやく身につけられてきたっていうようなところです。これ多分個人差全然あると思うんで大丈夫だと思うんですけど、というところでですね、結構このなんか人に前で喋るの難しいとか恥ずかしいとか、どうやって伝えたらいいかわかんないっていう方はですね、音声配信がめちゃめちゃおすすめです。スライド使わなくていいし、ただ喋るだけだし。なんなら私、昔はね、今は台本ないですけど、昔はタイトル、結論、3つのポイント、最後のお知らせっていう台本を作ってたんですよ、全部。ポイントだけ抽出したお話ですね。これは自分が何を言いたいかっていうのをちゃんと忘れないようにするためと、もう一つ型を作って、話していくことで、わかりやすくね、少なくともブレないようにお話しできるようにするっていうところもあってやっていきました。まあそういったこともあったので、今や私は無料ウェビナーをガンガンやっているわけなんですが、そんなね、無料ウェビナーに関する、無料ウェビナーってただ話すだけじゃなくて、そこから次の商品とか次のアクションにつなぎやすい、すごくリッチな、すごい、リッチだよね。無料コンテンツにしてはかなり私の中では豪華というか、手間がかかっているかのコンテンツなわけです。そんな無料ウェビナーを使ったマーケティングについてのブレインを目下制作中ですので、ご興味ある方はね、もしよろしければメルマガに登録していただいたら、定価1480円を980円に変える、500円クーポンをお配りします。これ販売日から5日間限定とかのクーポンにしようと思いますので、ご興味ある方はまずメルマガにご登録いただければと思います。販売日の販売時間ぐらいに予約してリンクできる、できる、大丈夫。事前に予約販売しとけば大丈夫だから。リンク貼ってね、お送りしたいと思います。さらにね、無料ウェビナーとかできるようになると、結局その後ユーデミー講座とか作れるようになるし、YouTube で動画配信できるようになるし、もちろん動画配信できたらショート動画とかもできるようになるし、そこからね、あれなんですよ、セミナー講師の案件とか、そういったものにもつながりやすくなりますので、ぜひね、喋れる人っていうのを、この AI 時代で AI でいろいろできるからこそ喋れる人になってほしいと思って、よろしければご興味ある方はメルマガご登録いただけると嬉しいです。無料ベビナーの連絡もそちらでいたしますので、よかったらどうぞ。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。またね。バイバイ。